今日も一日お疲れさん。皆さんこんばんは。今日も一日お疲れさん、パーソナリティのユミンです。日曜の夜9時を少し回りました。皆さんいかがお過ごしですか？皆さん、トナラというワードをご存知でしょうか？ある行動する人のことなんですけども、呼び方はね、聞いたことがない方でも、見聞きしたことがあるかなと思うんですけれど、何かと言いますと、電車とかね、駐車場など周りが空いているのにあえて隣に座ってくる人とかね、ガラガラの駐車場で隣にあえて駐車してくる人ということで、トナラと言うんだそうです。見たことないですか？私結構、見ますね。そういう方々をトナラと言うんですけど、少し前に話題にも、なってたんですけどね。種類もいろいろありますよね。場合によってはされる側、隣に来られた側ですね、気持ち悪いと思うケースがありますよね。電車とかでめちゃめちゃ空いてるのに、なんでそこに座んねんみたいな、めっちゃ空いてるやんっていう、そういうこと私1回だけあります。結構遅い時間の電車やったんですけどね。でもこれが、私はもうそこそこいい大人なんで大丈夫ですけど、女子高生とかね、そういう方だと隣にペタッと疲れるとね、ちょっと違う意味で怖いですよね。気持ち悪いとかじゃなくて怖いと思います。もうそういう時はもうすぐね、人気を求めて隣の車両に行ってくださいね。あとですね、駐車場、車好きな方とかね、分かってもらえる方がいるかなと思うんですけど、隣に止める車によりますよね。隣に止められた車っていうんですか、隣に止められた車がですね、もうボッコボコのガリガリの、どないなってんのみたいな車が止まってると、あかん、これはやられるっていう危機感が湧くんですよ。全然気にしない方が乗ってる可能性があるじゃないですか。そういう時は私は、気がついた時にですね、スッと移動をしたりすることがあります。扱いが雑な人、本当に気にされてない人、ドアをね、バーンって開けたり、私それでドアパンチ受けたことあります。あと、子供さんがね、背負ってるリュックがね、私の車をさささささっとずっと引きずってたりとかね、結構被害に遭ったことがあるんですよ。なのでリスク管理っていうんですか、そういうことでちょっと、あ、これはって思うとどっかに行くことがあります。いろいろなトナラがあるということで、この言葉は私はあんま知らなかったんですけど、あ、これかと思って、ニュースを見ておりました。ということで、今日もお仕事だった方、まだお仕事中の方、今からお仕事という方もいらっしゃると思いますが、今夜も30分お付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りいたします。改めましてこんばんは、パーソナリティのユミンです。先ほどトナラのお話をしたんですけどね、深い意味はなくて無意識にしていることでも、恐怖とか不快感を与えてしまっているっていう、ざっくり言うとそういう話ですよね。さっきの車もそうですけど、別に私に危害を加えようと思って隣に止めてるわけじゃないんですけど、こっちがお、これはやばいと思ってしまうとかね、そういう知らず知らずにもう無意識にしていることが、多いと思うんですけど、中には意識的にね、ちょっと、悪いやつがいたりもします。例えばですね、サービスエリア、私ね、よくここで思うんですよ。サービスエリアで よく高速使うんですよね、実家に帰ったりするんですけど、夜に走ることも、まあ、多いんですけど、ちょっとマイナーなパーキングエリアにね、サービスエリアとか行くとトイレもね、ぼっちだったりするんですよ。人気がないというかね、まあ、車もほとんど止まってない、トイレももうすごいガラーンと広いのに誰もいないっていう時がやっぱあるんですよね。でも何ていうんですかね、人がいると安心するっていうのもちょっとあるじゃないですか。でたまたまトイレに入って、最近のトイレはここ使ってますってこうランプがついたりとかね、いろいろあるとですね、もうさすがに隣は入らないですよ、トイレは。ちょっと自分もね、窓なりに来られるとちょっとあれなんで、でもなんとなく気配だけ、人がいるっていうのが分かる3つ隣とか3つ斜め前とかね、なんかこうちょっと離れてるけどなんか人がいて安心みたいな、なんかそういうこうちょっと安心したいなと思って人のそばに行くっていう心理もなくはないし、まあ分からなくもないですけどね。なんかちょっと伝わってますかね。サービスエリアとかパーキングエリアの話を今例に出したんですけど、あまり高速とか使わない方には馴染みがなくて分かりづらかったかもしれないですね。まあガラガラで広い真夜中のトイレだと、トナラはまあ、トナラとは違うけどちょっとだけ、人気を求めてという話です。伝わったかな。よくSNS などで見かけるんですけど、もうトナラ全否定みたいなね、もうまあ、もちろん感じている方、まあ、隣に来られた方がすごく不快だったっていう例だと思うんですけど、多分ね、違う理由でたまたま隣に座ったっていう可能性もまあなくはないじゃないですか。例えば、電車に乗った時、真夏とかね、反対側、なんていうんですかね、日が当たる方の方向と、日陰の方向、やっぱり背中がめちゃめちゃ暑いし眩しいから、日陰になってる方の座席が人気とかあるじゃないですか、そっちはガラガラっと空いてるけど、まあ、人が、まあ、人気のある方にみんなが寄ってくるとか、夏で言うと冷房直撃するからそのエリアは、行かなくてちょっとこういい感じのところに座るとか、まあそのなんていうんですかね、理由があってちょっとそっちに座ったみたいな、そういうのもあると思うんですよね。たまたま、まあ、混みがちの方に人が集まってきてるだけで、あなたの隣に行きたくて行ったわけじゃないですよみたいなのもあると思うんですよね。あとですね、運転に自信がない、私の知人がいるんですよ。その方曰く隣に車がある方がいいんですって。どう見たってガラガラのところって、まあ、逆に言えば練習し放題じゃないですか。自由にちょっとね、端の方に止めたらって言ったんですけど、隣に車がある方が駐車しやすいって言うんですよ。なんか目印にしてるのか、どういう感覚で止めてるのか、まあ、その知人が言うにはね、普段、自宅でご主人の車がいつも自分の車の左側にあるんですって。でその隣だから、ご主人の車との間隔、車と車の間隔とかいろいろ、なんていうんですかね、普段はそこに止めてるので、なんか車が止まってるのを見つけたらその車が左に来るように止めるっていうね、ちょっと、変わった知人がいるんですけど、まあでもそういう人もいるんだなと思いました。目印にしてるだけなんだなと、まあ人のことばかりいろいろ言ってますけど、実は私もトナラの経験がございます。ご存知のようにね、私ね、めちゃめちゃ車好きなんですよ。でその、まあ、サービスエリアの話になりますけども、ランボルギーニのね、裏缶っていうのを見つけたんですよ。でもう近くで見たすぎて、もうガラッガラなのに横に止めました。もう本当に近くで見たすぎてね、もう本当めちゃめちゃ写真とかをもう撮りたかった。さすがにそれは盗撮になっちゃうのであれですけど、うわーと思って、ランボルギーニやーと思ってね、すいません、隣に止めさせてもらいました。裏勘の時もそうですけど、ランボルギーニのガヤルドを見つけた時もそうですね。もうやってますね、私ね。結構なトナラでした私。知ってます、皆さん、ランボルギーニの裏勘って派手なねグリーンがあるんですよ。 ド派手なグリーン。別に私緑が好きとかじゃないんですけど、昔はなんかスポーツかスーパースポーツかみたいな車は赤っていうイメージだったんですけどね、実際あの車を見たら衝撃的でした。もうインパクトありすぎて、綺麗だしかっこいいしね、もう大好きなんですよ。もう絶対買えないんでなのでもう憧れの車なんですよ。もうね、何を言ってるかわからないという方はぜひ検索してみてください。ランボルギーニ、ウラカン、緑で多分出てくると思います。あの画像で見るとね、実際よりちょっと黄緑に近いかなと思うんですけど、実際はあのもうちょっと深みがあるというか、ぜひあの何を言うとんねんと思った方、騙されたと思って一回検索してみてください。であのそのねサービスエリアで隣に止めた時に、まあ、私がもうあまりにも、まあ、ニヤニヤしてたのかニコニコしてたのかわからないですけど、あのドライバーさんと目が合いましてね、あの話しかけちゃいました私でもその方もまあよくあることなんですって。やっぱりこういう車に乗ってるといろいろ皆さんが声をかけてくれるのもあの僕は嬉しいですと言っていただきまして、すごく真摯な方でですね、もういろいろ聞きました、あの車のこといろいろ見せていただいたりしてね、もう楽しい時間でした。あの時はありがとうございましたってもう絶対聞いてないと思いますけど、まあ私のようなねあの車とかバイクのオタクとならもういると思いますけども、まあそれは憧れでね、あの勝手に触ったりとかしませんし、危害は加えないのでぜひ許してください。一定の、ね、距離と節度は守りますので、温かい目で見ていただければと思います。さて先ほどからね、私サービスエリア、パーキングエリアってずっと言ってますけど、皆さん高速道路はよく利用されるんでしょうか。あのサービスエリアとパーキングエリア、ね、2種類の休憩施設が高速道路上にはあるわけなんですけど、あの、まあ、めちゃめちゃ高速に乗る人はもう言わずもがな、いろいろご存知だと思いますけど、今すごい充実しているところがあるんですよ。あのまず、全然わからないピンとこないという方のために、初級編でいくとですね、サービスエリア、ね、SA と書かれてる、でパーキングエリア PA ですねの違いはね、まあ、サービスエリアの方が、なんていうんですかね、まあ、サービスが大きいエリアというかね、まあ、もちろんどちらもトイレ、駐車場、自販機とかはあるんですよ。でもサービスエリアの方はまあレストランとかガソリンスタンドとか、まあ、フードコートがあったり、いろんなお店があったりする、まあ、そういう感じなんですね。でパーキングエリアになるとすごく、シンプルなものが多くてですね、自販機ぐらいしかないところか、まあ、ちっちゃな店があったりするところもあるんですけど、本当にもう様々なんで、まあ、これはざっくりとしたあの説明なんですけど、もう区別が難しいところもね今たくさんあるみたいですけど、この数はね全国でまあ800から900ぐらいあるそうです。でサービスエリアって50キロ間隔、パーキングエリアは15キロ間隔を目安に設置されているので、まああのパーキングエリアは間隔が短い分数が多いですね。でサービスエリアがだいたい50キロ間隔っていうのだけはまあ覚えておけば、ガソリンがないぞとなった時に次のサービスエリアまでだいたいどれぐらいかなとか、メモリが減ったけどここでガソリン入れなくていいかなとかいう目安には、まあ、ドライバーの方ならね皆さん、ちょっと気にして いたらいいかなと思うんですけども、まあここまでは基本的な話なんですけど、もう今ね天然温泉とかね足湯宿泊施設、あとはまあマクド、全国的に言うとマックですかねマクドナルドですね、あとスタバとかコインランドリー、ショッピングセンター、うーん、地元で採れた野菜が売ってるとかね、でまあ ATM とか宝くじ売り場とか、もういろんなものがあって、ここでしか食べられないグルメとかね、ここでしか買えないお土産とかね、結構楽しいですよ。あのまあ、ゴールデンウィークとかお盆休み年末年始とかだけ高速に乗るという方も、まあ、おられると思いますけども、ぜひねあの、まあ、おトイレだけじゃなくて一回こうフラッと、ね、ゆっくり見てくださいって言っても、まあ、大型連休だと人が多いか、ね、あれはあれでちょっとなかなか辛かったりしますけど、充実してるとこがいっぱいあるので。でそんな中でですね、淡路島というところ皆さん、もちろん関西の方は うんうんってもう場所もわかると思うんですけど、淡路島に、かかっている、神戸淡路、鳴門自動車道かな正式名称、兵庫県ですねにある、淡路サービスエリア、この下り線にですねすごい大観覧車があるんですよ。サービスエリアにね、うん、明石海峡とか、うん、絶景スポットですね。一周が15分の、まあ、空中散歩を堪能できるという、ところがあります。ぜひね、あっち方面に行かれる方は立ち寄ってみてください。あのゴンドラがあったり、まあ、車椅子専用のゴンドラですね。で冷暖房完備とかペットと一緒に乗れるゴンドラとかもういろんなのがあるそうです。もうそれは知らなかったんですけど、で下り線にあるサービスエリアなんですけど、実は上りと下り通行料金追加なしで自由に行き来できるんで、ぜひ立ち寄ってみてください。まあ、でも本線に戻るときにね、くれぐれもあの方向間違えないようにで、まあ、あの皆さん間違えないですよね。私あの最強で無敵の歩行音痴なんで注意が必要なんですけども、さすがに皆さんは大丈夫だと思います。ではここで一旦ジングルを挟みたいと思います。ここからはeeラボの提供でお送りします。さて、今日もですねメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネーム梅次郎さん。私は毎日通勤で電車を使っています。通勤時は混んでいるので長年前リュックだったのですが、最近前リュックは推奨されていないと知りました。網棚の上に置いたこともありますが、パソコンなど入っていてそこそこ重さもあり、上げ下ろしの時に真下にいる方に当たってしまう方が心配。何より網棚の前に置いても人の流れで自分がどんどん荷物から離れていくという経験もしましたので、もう網棚には置きません。満員電車だからこそ抱えておかないとと思う自分は間違っているのでしょうか、ということでありがとうございます。梅次郎さん、私ももうあの賛成です。同感ですね。最近は本当にあのマイリュック推奨されてないんですね。私も、まあ、そんなに大きいリュックではないんですけど、財布とか貴重品が入ってますから前に抱えるというか、まあ、ぐるっと回して前で持ってます。昔後ろリュックでですね、カバン、そのリュックの脇をですねカッターで切られまして、財布と、何だったかな、なんかいろいろ取られたことあるんですよ。私トラウマがありまして気がつかないんですよあれ、うん、縦にそうだな15センチから20センチぐらいの、あの切られた跡がスッと縦で本当にまっすぐにね、あの満員電車ってちょっとこう隣と当たったりしてるじゃないですか。本当気がつかなかったんで、まあそれのトラウマもあるっていうのもあるんですけど、まあ私は防犯上という意味でも前に抱えてます。でこのメッセージをいただいて、私ねいろいろ調べてみたんですけど、確かに鉄道会社によってアナウンスの仕方がもう変わってきてますね。こんなに変わってるんだと思いました。で私がよく乗る電車ではリュックは他のお客様の迷惑にならないようにお願いしますみたいな、なんかそういうふわっとした感じですね。なんかどうしろこうしろとは言ってないんですね。なんかまあ迷惑行為もいろいろありますよね。あの音漏れとかいろんなのありますけど、まあ今日はリュックという意味の迷惑行為で考えるとですね、迷惑な人はいますね。やっぱり前とか横とか後ろとか、まあ横はないか、後ろとかっていうこと以前に、なんですかね、私が、遭遇したのはすごく大きなリュックを、後ろにで、前には、iPad で、ゲームを腕を前に出し、でそのゲームを割とタップをするタイプのゲームでですね、周りの人がみんな一緒に 動くというか、そのタップが激しいので振動がね、あのみんなに来るんですよ。なんかそれは私ちょっとあの面白かったです。隣のおじさんとか、私と、それと私の後ろにいた、おじさんも一緒に震えてましたね。でもちょっとねやりすぎだなっていうぐらい、こうみんなちょっと割とちっちゃくなってるのに、そういう、まあ、迷惑な人もいましたけども。で、まあ、話を元に戻しますとですね、鉄道会社も、まあ、手に持ってっていうふうに呼びかけてるところが今増えてるんだそうです。あの昔はあの前に抱えてっていう表現もあったみたいですけど、まあ、あの身体的な理由とかそういうことがね、それができないという人がどうしたらいいんだっていう問い合わせとかも結構あったらしいですね。で、荷物置きがある車両もありますけど、それはほんの一角なので、まあ、あの今はあのリュックサックなど大きなカバンをお持ちの方は手に下げてお持ちになるか、荷物置きをご利用くださいとか、網棚をご利用くださいとか、そういうアナウンスが流れているそうです。皆様の乗ってる電車はいかがでしょうか。うん、あの確かにその皆さんにいろんな方がいるので配慮してアナウンスを変えたっていうのはいいと思います。いいと思いますけど、マイリュックを推奨してないとか、なんかあの聞くところによると、あのテレビかな、マイリュックも迷惑行為の一つに入ってるんです。なんかそう入ってたっていうのをやってたっていうのを聞きました。え、私に迷惑行為してたのって思いましたけど、でもやっぱり後ろにリュックを置くってない、ん、後ろに背負ったまま乗る勇気はないし、それを手に持つのもなかなか重さがあるからリュックにしているので、うん、私もパソコンが入っていることもありますし、やっぱり大事なものなので、足元に置いている人もいますけどね、それつまずきそうになるときありますよね。で、いろんな人がいるんですけど、やっぱり周りのいる人に考慮して、で、あのできれば自分が降りない駅でも皆さん一旦床に置いている方一回持ち上げていただければと思います。何回かちょっと怖い思いをしたことがありますんでね。はい、あのありがとうございました。では次のメッセージです。ラジオネームトントンさん。私の姉がインスタの広告で買い物をし詐欺に遭いました。商品は届いていません。職場の同僚も Facebook の広告で詐欺被害に遭ったそうです。姉はすごく可愛い商品がお得に買えるということでつい購入したみたいなんです。著名人のなりすましの詐欺広告も多いし、詐欺があることは知っていましたが、まさか姉も自分が騙されるとは思ってなかったようです。私もショックでした。皆さんも気をつけてください、というメッセージです。ありがとうございます。商品来てないんですか。よく聞くんですよ最近、本当に。あの今インスタグラムとフェイスブックというふうに名前が出てきましたが、まあ同じ今ねメタ社が運営している、まあ同じ会社ですよね。で、有名人のサムネが出てきて、お金儲けにいいですよみたいな広告はよく見ますよね。なりすましにも程があるだろうみたいな、ね、その有名人の方も無関係だから、もう詐欺に遭った方もその有名人も本当迷惑な話だなと思います。これって去年かな、あの ZOZO の創業者の前澤さんが多分提訴してますよね。あの有名人になりすました詐欺について、多分去年か一昨年か、多分記憶だと去年なんですけど違ってたらすいません。あの、まあ、でもそれに対してあの、ね、声明を発表してましたけど、内容はね最善は尽くしますけどみたいな、なんとも煮え切らない感じの発表。まあでも確かにあのそちらも被害に遭ってるといえば遭ってるんですよね。あの自社のプラットフォームを使って悪いことしやがってって思ってるのはあると思うんですけど、だから誰が責任を取るとかっていうことになるとちょっとなかなか難しいのかなと。あの日本だけじゃないですからね。あのオーストラリアではもう当局が告発してますしね、アメリカも訴訟があったりとか、もうか、世界各国、世界各地でクレームがすごいんですって。本当に大きな問題だそうです。で、皮肉なのがですね、あのメタ社決算発表で広告収入がもうすっごいことになってるらしいです。 気になる方調べてみてください。すぐ出てきますよ。もうね、想像絶する、はい、なんか闇を感じますね。まあそのプラットフォームを悪用された被害者という主張をメタ社もしているので、なかなか解決の糸口が見つからない難しい問題のようですね。トントンさんも注意喚起してくださってますが、詐欺広告は本当なくならないので自己防衛をしなくてはということですね。ありがとうございます。ここのところ何ヶ月かな、ずっと半年ぐらい前から詐欺とか、不正アクセスとかそういうお話話題が必然ずっと続いてるんですよね。私がテーマで取り上げたこともあるんですけど、それを聞いてくださった方とかがまた、メッセージをくださったり、私も騙されましたというメッセージが、ちょっと今日ご紹介できなかった中にもですね、実は私もとか、私の知人がとか結構身近に皆さんいらっしゃって驚いています。詐欺もそうですけどね、前回お話した QR コード詐欺とか、もう敵はもうね、本当頭がいいので褒めてないですけど頭がいいので、もうそこに、引っかからないように、気をつけないといけないんですけど、気をつけようがないものもあるんですがね、証券会社のも前回お話したのは楽天証券の話題でしたけど、その後ね、証券会社も6社ぐらいにもなって、3ヶ月で500億だったっけ、それぐらいのもう損害が出て、もう大問題になってるんですよね。今証券会社も本当困ってて、この間約款っていうんですかね、皆様お客様とのお約束みたいなのをね、皆さん変えてきましたね。不正で利用されて、そういった場合の損失、私たちは、知りませんみたいな、もうね、そんな悪い言い方はしてないですよ、そんな悪い言い方はしてないですけど、そういうものは保証できませんっていう文言に皆さんどんどん変えてきてます。証券会社にね、いろいろアカウント持ってる方、今一度確認してみてください。どんどんどんどんこう被害が今広がってますから、もう知らないうちに知らない怪しい中国株を買われていませんか。大丈夫ですか皆さんの株は、ね、本当に守らなければいけない自己防衛、もう日々自己防衛のお話をしておりますが、本当にたくさんメッセージもいただくので、また、こういった、私もとか、相談とかもう何でもいいです。愚痴でもいいですし、番組でやってほしいことでもいいですので、皆さん気軽にどんどんメッセージを送ってください。いいお時間になってしまいまして、エンディングでございます。番組の公式 LINE、こちらを取っていただいている方、そのままメッセージをしていただくとダイレクトに届きますので、番組の G メールでもいいですし、その LINE にそのままメッセージを打っていただいても大丈夫ですので、皆さん気軽に、メッセージを送ってください。ではまた次回もお付き合いくださいね。今日も一日お疲れさん。